今日は肺の水曜日と言われます受難節の開始のを前にした最後の日曜日となっております。今週の水曜日から受難節が始まります。受難節の間40日間、この40という数え方は日曜日を除いて数えていきますけれども、その40日の間、私たちは主イエス・キリストのお苦しみを思いながら、そしてその苦しみの原因が人間にあったということを思い、私たちはその救われたことの感謝を覚え、そしてまた救われながらも日々神様の御心に従わない生き方になってしまっていることを振り返る時としたいと思うのです。世界中に戦争や悲惨なことがたくさん起こっております。自然災害が起きたと言いながらも、またその自然災害から復旧していく中で、被災者の人たちがなかなかその立ち直っていくことができないという状況もあります。そこにはやはり人間的な思いとか、いろいろなこの打算といったものがあるわけですから、私たちはそういったことを思いながら、やはり救っていただきたい、私たちを救ってくださいというこの思いを一心に心に思って、そして共にその祈りを捧げていくことで、この世界を神様の国へと変えていただく、その日が一日も早く来るようにしていきたいと願うんです。ところで、私たちが救ってくださいというふうにお祈りする方、また救ってくださる方は誰なのか、これが大事であります。人間が自分の力で自分自身を救うということは、これはできないことであります。しかし神様ならば、私たちを救ってくださる、その神様がイエス様をこの世界に使わせてくださったということを信じるっていうことが大切なわけですけれども、今日はそのイエス様がどのような方かということをもう一度確認をしたいというふうに思うんです。今日は主の変容の日というふうに記念日でありますけれども、そういうふうに呼ばれております。そして先ほどその主の変容のことについて、私たちは聖書の御言葉を耳にしたのであります。28節に、この話をしてから8日ほど経った時、イエスはペトロ、ヨハネおよびヤコブを連れて祈るために登られたというふうに書かれておりました。この8日っていうのは、この前この話をしてからっていうのが、イエス様がご自分の受難と復活と語られた、その予告された日から8日目ということになります。これ8日っていうのは、例えばルカによる福音書の最後の方にイエス様のところに行った婦人たちのことがこういうふうに書いてあります。婦人たちは安息日には掟に従って休んだ。そして週の初めの日の明け方早く準備しておいた香料を持って墓に行った。この週の初めの日っていうのは、これが8日なんですね。ですからイエス様がその自分の十字架と復活を語った時は、ちょうど安息日だったということが分かります。それから8日経って、それは主の初めの日になって、その日にイエス様はペトロ、ヨハネ、ヤコブを連れて山に登られたんですね。山というのは神様と出会うにふさわしい場所であります。旧約聖書ではモーセが神様から十戒を与えられた時、それも山でした。28節には、祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いたと書いてあります。このイエス様の様子が変わる出来事は変容 というふうに呼ばれます。まあ、これは要望や様子が変わることを言うわけですね。そしてここに祈っておられるうちにというふうに記されています。イエス様はいつも祈っていました。この祈りがどのような内容かはここには書かれていないんですけれども、例えばルカによる福音書を見てみますと、こういうことを祈られていたんじゃないかというふうに思うんですね。例えば11章1節から4節にはイエス様が教えてくださった主の祈りが書かれています。私たちも毎週の礼拝でこの祈りをしているわけです。で、この祈りは私たちが祈りどう祈ったらいいですかとイエス様に聞いたときに、イエス様が教えてくださった祈りで、ある意味、全て満たされている祈りだというふうに言えると思います。その他にもイエス様は感謝の祈りや賛美の祈りを捧げられました。それだけではなく、敵対者とか迫害者がのために祈れとこういうふうに書いてあるんですけれども、私は悔い改めのための祈りをするんじゃないかなというふうに思うんですね。もちろんその人たちが何をしているのかわからないんですっていうあのイエス様の最後の言葉も含めてですね、あの人たちは何をしているのかわからないんだけれども、どうか許してください。そしてその許しは、その人たちが悔い改めて主の道を歩くようになるようにという祈りだというふうに思うんです。その祈りを捧げられているときに、ずっと祈っておられるときに、イエス様の顔の様子が変わり、服が真っ白に輝いたというふうに書いてあります。これは復活後の体をイメージさせるものだというふうに思われますけれども、具体的なことは私たちには何も明かされていません。パウロはコリントの信徒への手紙1で、復活については霊の体が復活すると語っていますけれども、私たちがそれをイメージできるものは何もありません。唯一このイエス様の変容が復活の後の体を暗示させているというふうに言えると思います。30節31節には、見ると2人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアである。2人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたと書かれています。弟子たちがイエス様の方を見ると、二人の人物が見えました。遠い昔に先祖の列に加えられたモーセと天に上げられたエリアです。弟子たちは旧約聖書に記されていることから、二人がモーセとエリアだというふうに分かったのだと思います。モーセは預言者として神の臨在の場に立ち、神からの命令を受けてエジプトからユダヤの民を出発させた預言者として、旧約聖書の歴史の中で特別な存在でした。またエリアは預言者として活躍をしたわけですけれども、最後には火の馬に引かれた火の戦車によって天に昇っていった、つまりエリアは死を経験しない人としての特別な人物でした。そのことを知っている弟子たちは、二人がこのモーセとエリアであるというふうに分かったのだと思うのです。ここに二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたと記されています。これはイエス様の十字架の死を意味しているわけですけれども、ここに使われている最後という言葉に注目したいと思います。最後という言葉、これはギリシャ語でエクソドスというふうに発音します。で、この言葉の意味は死という言葉意味ですけれども、もう一つ出発という意味があります。 皆さん何かこの思い出すことがあるかと思うんですけれども、このエクソドスっていうのは英語ではエクソダスっていうふうに言います。これは出エジプトのことですね。奴隷になっていた民がそこから出発する。ですからこの最後っていうのは終わりということではないんです。私たちは最後というと The End ですよね。もうそこから先はない。そうではなくて、ここからまた出発の時なのです。この出発ということなんですけれども、ヘブライ人への手紙11章22節にも実はこの言葉が使われていて、まあ、ここを読みますと、信仰によってヨセフは臨終の時、イスラエルの子らの脱出について語り、自分の遺骨について指示を与えました。というふうに書かれていまして、この脱出と訳されている言葉がやはりエクソドスなんです。そしてここに出てくるヨセフが、先ほど読まれました創世記40章に出てくる人物、ヨセフであります。イエス様の十字架の死はモーセとエリアとイエス様にとって出発です。それはイエス様の父なる神のもと、またイエス様がもともとおられたところへの出発であります。その出発の出来事は、まあ、一直線に天に昇られて父のもとに戻られるということではありませんでした。死んで葬られ3日目によみがえって弟子たちに現れて、弟子たちに使命を与えた後に天に昇られたのです。32節には、ペトロと仲間はひどく眠かったがじっとこらえていると、栄光に輝くイエスとそばに立っている2人の人が見えたと書かれています。この出来事は夜に起こったということがわかります。イエス様は夜の静かな時を祈りのために用いるのを好まれました。ここで弟子たちが変容して輝くイエス様とモーセとエリアを見たことがここで繰り返して記されています。どれだけこのことが大きなことだったかということが意味されているわけです。その2人がイエスから離れようとした時、ペトロがイエスに言いました。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を3つ建てましょう。1つはあなたのため、1つはモーセのため、もう1つはエリアのためです。ペトロは自分でも何を言っているのかわからなかったのである。ペトロが3つの仮小屋を作ることを提案しました。ペトロはこの時仮用の祭りを思い起こしていたと思います。これは出エジプトを記念する祭りです。エジプトで奴隷だったユダヤの民を神が救出してくださった記念として、仮小屋、幕屋を建てて祝いました。ペトロはこの3人を賛美したいと願って、そこに記念の仮小屋を建てようと思ったわけです。そしてまたその仮小屋にこの三人がいつまでも留まっていてほしい。そう願ったのではないかと思います。ペトロがそういうふうに言っていますと、雲が現れて彼らを覆いました。彼らが雲の中に包まれていくので、弟子たちは恐れました。雲は神の臨在の力と、その臨在を直接示します。すいません。出エジプト記には荒野を旅する間、主なる神が昼は雲の柱を持って人々を導いたと書かれています。また幕屋と呼ばれる移動式の聖所に主が来られる時には雲の柱が降りてきたと記されています。もう一つ、覆うという言葉があります。この覆うというのは、 聖霊に用いられるもので、聖霊が包んで創造の力を振るうことを表すことを意味します。イエス様の母マリアが天使ガブリエルから受胎告知を受けるとき、ガブリエルはマリアに、聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたを包むと告げました。このイエス様の変容と三人の会話という出来事は、イエス様が人間の救済のご計画の中心におられることを啓示しているものであります。するとこの時、これは私の子、選ばれた者、これに聞けという言葉、声が雲の中から聞こえました。父なる神は雲の中からこの出来事の証人である弟子たちに向かって語り、使命の道を歩まれているイエス様が御子である神であり、選ばれたものであることを伝えました。これは私の子というのは、原点でははっきりと父なる神の実子、実の子であるというふうに書かれています。私たちも神の子と、洗礼を受けて神の子とされましたけれども、それはいわば養子です。もちろん養子であっても神の国を引き継ぐものとされているわけです。しかしながら、ここではイエス様が神の実子であるということが重要な点であります。これを主なる神は雲の中から弟子たちに告げたわけです。ですからイエス様は、御子なる神というふうに言っていいわけですね。そういうふうな方であります。選ばれたものっていうのは、父なる神はご自分の実の子を派遣するものとして選ばれたということを意味します。イザヤ書42章1節にこんな言葉があります。主なる神が、見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す、というふうにイザヤに告げました。この言葉が、いわば予言の言葉ですね。選ばれたもの、その選ばれたものが誰であったかというのは旧約の人たちには分かりませんでした。そしてイエス様の時代にもそれが今起きているということを知る人はまだまだいなかったわけです。で、ここでこの弟子3人にこの言葉によって明らかにされたということが言えると思います。主イエス・キリストが救い主であるということが、この短い言葉ですけれども、ここに明かされているわけです。これに聞けというのは、厳密に訳すと、本当は短い言葉なんです。たった2つの単語で書いてあるんですけれども、これの言葉に聞けというふうに言うことができます。それは結局イエス様が語る言葉が、救いをもたらすということを明らかにしているわけです。今私たちはイエス様を見ることができません。しかし聖霊が私たちに働いて、この聖書に書かれている言葉を私たちが読み、また聞くときに、それがイエス様の言葉として私たちに届いたときに、神の言葉となるのであります。だからこれに聞けということは、私たち、現代の私たちにとってみると、この聖書の言葉をよく読んで、そこに神の言葉を聞きなさいということを意味します。短い言葉ですが、非常に重要なことを父なる神は三人の弟子に告げたわけです。これを先ほどこの3つの言葉をもう一回言い直しますと、イエス様は神の実の子であり、御子なる神であるということ。また、イエス様は神に選ばれたお方で裁きを行い、この世界を救い出すお方であるということ。そして、 イエス様の言葉が記されている聖書の言葉をよく聞くようにということです。それが救いに至る道だということです。失礼します。私をイエス様がこのように使わされた出来事の起きるずっと前の創世紀の時代に予兆のような出来事が起きていました。それは創世紀30章から50章に記されているヨセフの出来事です。先ほど詩者によって読まれた箇所はその出来事の一部です。ヨセフ物語は有名で、聖書の物語などを読んだことのある人は聖書を知らなくても知っていることであります。で、この物語は子供たちにも人気があります。少しヨセフについて振り返りますと、ヨセフは創世記に出てくる最初の祖先アブラハムの孫ヤコブの長男で、長男といっても、異母、お母さんの違う兄が10人いたんですけれどもね。でも、本当のといいますか、ヤコブの妻との子という意味では長男になるわけです。下にもう一人母親、同じ母親の弟、ベニヤミンがいました。父ヤコブは年を取って生まれたヨセフを誰よりも愛しました。そのため10人のお母さんの違う兄たちはヨセフを疎ましく思うようになりました。ある日ヨセフはその10人の兄たちの計りごとによっていろいろとこうあるわけですけれども、最終的にはエジプトに売られて奴隷になり、大変苦しい状態にあったんですけれども、その後にファラオに次ぐ最小にまでなりました。エジプトを治める人になったわけです。彼は神の前にへり下り、忠実にエジプトを治めました。最小にまでなったのですから、もう働きがいがあって何の苦労もなくて何の心配もなかったかと思いきや、彼は父ヤコブや末の弟のことを思って日々悲しんでおります。そして時が過ぎてエジプトやユダヤで大飢饉が起こった時に、兄たちがエジプトに食料を求めてきました。ヨセフはその時に悟ったのであります。自分はこの時のために神がエジプトに使わしたのだということですね。そして兄たちにこう言いました。私をここへ使わしたのはあなたたちではなく神です。イエス様が父なる神に使わされた時に、イエス様は神の権能をすべてお捨てになり、まことの人となられました。それは無力な存在であります。父なる神の御心に従って無力な存在となられた。神の権能をすべて捨てられたわけです。イエス様はまことの人間にしか見えませんでしたけれども、しかし父なる神と心を一つにされていました。ですからイエス様が行うことは父なる神の御心であったわけです。ですから最後主イエス・キリストが十字架につけられた時、罵られ鞭打たれた時に助けが来なかった、何の天から何の助けが来なかったことも父の御心としてそれを受け入れたのであります。そのことによって私たちが救われるという出来事が起きました。イエス様を信じることが救いであるということは、このイエス様の変容の出来事に明らかにされています。私たちは他に救いがあるかもしれないと思いがちなんですね。イエス様はもちろん救いかもしれない、でもイエス様だけでは足りないとこうどこかで思ってしまうところがあるんですけれども、イエス様以外に救いはないということを 今日のこの遠洋の出来事を聞いてしっかりと胸に刻みたいと思うんです。で、そうするとじゃあ他の人たちはどうなんだと、例えば何も信じてないっていう人はいないんです。誰もが何かを信じて生きています。例えば旅行に出かけるとする、旅行に行った先で災害に遭うとか事故に遭うとかそういうことを思ってたら旅行にも行くことはできません。だからそういうことは起きないんだと信じるわけですよ。信じるからこそ行動できるんです。私は何も信じてないとか神を信じてないという言い方をしますけれども、まあ、すると思うんですね。でも何かを信じている。で、その信じているものはまあある意味なくなってしまうものであることが多いですよね。お金にしても名誉にしても地位にしても健康にしても家族にしてもそれが永遠に続くものではありません。しかし永遠に続くものがあるのです。主なる神の救い、それを主イエス・キリストが私たちにこの送ってくださったといいますか、イエス様が私たちを救ってくださるのであります。今もなお私たちはだからイエス様に祈りを捧げる、救ってくださいと祈る。そのことによって私たちの苦しみはイエス様が担ってくださり、自分だけで担っているのではないというその信頼のもとにこの世の荒波を乗り越えていくことが、そういう力が出てくるのであります。そして私たちは傲慢になってはならないということもあります。私たちが信じていることはこういうことであります。そして神様の御言葉を伝えていくということは必要ですけれども、他の人たちを批判することは許されてはない。お金が大事だと思ってお金を信じている人にあんたダメだよっていうことを言うことはできないんです。だけど真の神がいるよということを言うことはできます。この違いを私たちはわきまえなきゃいけないんですね。私たちは傲慢になってはいけない。ただただ私たちが信じているものに従って生きていくということ、そしてそのことを表明していくということです。ペトレやパオロたちの初期の人たちも自分たちが信じていることを証ししていくことが神様の福音を伝えることになったんです。迫害された時に弁明する言葉が主イエス・キリストを述べ伝え福音を伝えることになったわけです。私たちは救いがどこにあるかをはっきりとこう今日もう一度自分の心にこう刻みたいと思うのであります。そしてこれから始まる受難節の間、このことを繰り返し繰り返し思い起こしていきたいと思うのであります。お祈りいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日も私たちに御言葉を与えてくださりありがとうございます。私たちの救いは主イエス・キリストにあります。このことを今日はっきりとお示しくださりありがとうございました。私たちがおごることなく、しかしなお揺らぐことなく、この一人一人の人生を歩んでいくことができますように、これからも導いてください。今日いろいろな都合で礼拝に参加することができず、またあなたの御言葉を聞くことができずに、もし悩み苦しみの中にいる人がおりましたら、どうぞあなたの御言葉をその人たちに与えてください。そして教会へと連なるものとならせてください。これから始まります一回りを あなたが共にいてくださり、私たちを守ってください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。